ともみとともに、ともみとともにゲストさんのコーナーです。このコーナーは NPO 法人ルンルン、 NPO 法人ユーム、株式会社ムーンワーカー、株式会社エヴァ、株式会社ディップス以上の提供でお送りします。さあ、今日のゲストなんですが、公立厚生病院臨床工学技師の春田義雄さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、春田さんは臨床工学部臨床工学室長であり、医療安全管理部医療機器安全管理責任者、硬いのがずっと漢字で並んでおりますが、またゆっくりねご説明していただきたいと思いますが、はい、昨年のエヴァシンポジウムでね、はい、お会いして、はい、はい、
やはりあのシンポジウムはですね、非常に著名な先生がお越しになって、まあ、非常に面白い話もありますんで、毎年参加させていただいてるんですが、まあ、そこで林さんと、お会いしたんですが、
そうなんですよね、はい、で今年もまたお会いしましたけども、はい、じゃあまずですね、まあ、臨床工学技師ってい こうお仕事のこともそうなんですが、まず厚生病院って本当になんかこう変わりましたよね。
はい、そうですね、やはり救急医療を中心に、院長先生が目指してますんで、はい、非常に今、24時間救急車を断らないということを、言ってみえますんで、
はい、
どんどんどんどんやはり新しい医療も入れながらやってますね、
はい、ねえ、なんか私自身もここで生まれて、で子供2人も厚生病院で生まれたんですけど、本当に、まあ、私の生まれた頃っていうのはだいぶ前なんですけど、もう上の子を産んだ時と下の子を産んだ時ともまた違って、でこの間いたらちょっと本当に迷ってしまったという感じだったんですが、まあ、地域の皆さんにとってもね、はい、大切な病院ですからね。
そうですね、
はい、はい、臨床工学技師というお仕事なんですが、ちょっと臨床検査技師という言葉はよく聞くんですけど、はいはい、臨床工学技師ってどんなお仕事をされるんですか？
そうですね、お聞きになっている方々は多分あんまり知らない、知られてない職種で、まあ、これ昭和63年にまあこういう免許ができて、はい、まあ、できてからまだ25年しか経ってない職種ですね、はい、でこれはまあ皆さん、テレビドラマなんかで医流、
はい、
とか、
はい、
それからバチスタの栄光という、はい、まあ、医療ドラマがありますが、はい、あの中で心臓の手術をするときに、心臓と肺の代わりをする機械ですね、
はい、
そういうものを操作して手術のサポートをしたりですね、あとは皆さんご存知な病気ですと腎臓の悪い患者さんですね、はい、透析を受けてみよう、はい、受けて見える患者さんの透析の機械を操作したりする、はい、まあ、それ以外にあと病院の中でですね、まあ、人工呼吸器って言って呼吸ができなくか、はい、なった患者さんの機械を操作したりですね、
はい、
あと病院の中の機械の点検、
はい、
そういうものを実施している職種です。
はい、ということは病院の中の機械って言ったらいっぱいありますよね。
はい、ありますね、でやはり多分皆さん入院された方だと、ベッドの横にある輸液ポンプ、はい、点滴を、サポートする機械ですが、はい、ああいうものの点検とかですね、
うん、
それからあと機械をできる限りやはり新しいものにしていかないと、はい、故障した時には患者さんに危害が加わりますので、そういうものをできる限り、まあ、切り替えていくようなこともしております、う
ん、じゃあさっき心臓と肺のっていうお話があったんですが、はい、よく、ま、ドラマでしか見たことがないんですけど、こう手術中に、はい、心臓を止めますとか言って、
はいはいはい、
こう機械にこうスライドさせて止めたりするじゃないですか、
はいはい、そうですね、
そういう時も立ち会って、はい、
そうですね、その心臓を止める前から、その体外循環といって人工心肺装置っていうのがありますんで、そういうものを我々が、心臓血管外科の先生の指示をいただいて、
はい、
操作をしていると。
この臨床工学技師の方が、はい、こう必ずそういった手術には立ち会うんですか？
まあ、これは以前、まあ、 他の病院でですね事故とか、まあ、研修医の先生がやって事故を起こしたりしてますんで、はい、今はまあそういう学会等がですね、臨床工学技士がやることが望ましいというふうに言われてますんで、多分日本全国の心臓外科の手術をしている病院では臨床工学技士がほとんどやってると思います。
そうなんですね、はい、でまあ、統制病院はもちろんのこと、はい、ということですね、はい、はあ、すごい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
うちの病院はですね、まあ、これすごい愛知県の公立病院では一番たくさん臨床工学技師がいます、臨床工学部というところに今17名、それから血液浄化療法部、まあ、透析の方ですが、そっちの方に12名ですね、はい、計29名の臨床工学医師が働いてます。
そのじゃ あの皆さんは、まあ、部で分かれているんですけど、はい、まあ、特化はしてるけど一応どちらのこともという感じなんですか、はい、
そうですね、どちらのこともできるっていう、はい、
ということは技師さん、この臨床工学技師さんというのは医療もこう詳しくて機械にも詳しくないとダメなんですね。
はい、あの機械のことは当然、まあ、我々専門職ですから、よく知ってるんですけど、それプラスアルファですね、臨床現場患者さんと接する場も多いですから、はい、やはりそういう知識っていうものが必要になってます。
はい、そうなんですね。仕事の幅も広いですしね、はい、
非常に幅が広いですね、一つのことだけやればいいっていうわけじゃありませんし、まあ、我々が管理している機械っていうのは、全てこう、まあ、呼吸ですね、呼吸、それから循環って言って心臓、それから代謝って言って腎臓の方もわからないと、はい、機械の操作ができませんので、はい、非常に幅広い知識が必要になります。
国家資格ですからね。
はい、そうですね。
でまた春田さん室長さんであり、はい、まあ安全管理責任者っていうことなんですが、はい、年齢的にはまだお若いんですが、若い方が多いんですか。
まだやはり免許がですねできて間もないもんですから、25年って言って、ですから、若い技師が非常に多いですね、はい、は
あ、そうなんですね。お正月にね、酒井院長にインタビューをさせていただいたときに、はいはい、うちもいよいよ手術ロボット、はい、ダヴィンチが、はい、登場しますという話があったんですけど、はい、でそのダヴィンチが執刀するときも立ち会って、
はい、立ち会ってますね。やはりすごい高度な、機械ですんで、やはりそこら辺の管理、それから点検、はい、手術の前の点検、手術中のトラブルをできる限りなくすようにですね、今当院の場合は、臨床工学医師が6名手術室に常駐してですね、はい、そういう、まあ、特に高度な技術を要するような機械の管理をさせていただいてます。
どんな感じなんですかこのロボット。
ロボットまあ、こういう言い方は悪いですけど、本当にゲーム感覚の機械ですね。 3D で、お腹の中が見えますんで、それで機械をそうドクターが、操作しながら、はい、手術をしていきますんで、当然その途中でですね、機械が、まあ、カメラが映らないとか、
困っちゃいますね。
困っちゃいます。ですからそういうのがないように、我々が事前に点検とか終わった後の消毒っていうものをしっかりするっていうのが我々の仕事ですね。
消毒もね、はい、
でやはりこれ2月から動いてますけど、未だにまだ、トラブルですね、今のところ起こってない。ですから、まあ、他の学会とかで聞きますと、他の病院では結構途中で機械が止まっちゃったとか、そういう報告はされてますんで、まあ、今うちはやはり臨床技師がまあ、力を入れてやってるっていうところもありますんで、今のところは起こってないっていう。
だからその分もちろん管理もきちんとされてますし、はい、こう性能がいいというか、はい、そのダヴィンチを、はい、があることによって、はい、っていうことですね。
そうですね、はい、
すごいですね。でもやっぱり昔と思うと格段に医療機器っていうのがね、はい、増えているので、これからも多分もっともっと新しいものが出てきますよね。
そうですね、どんどんやっぱり医療機器っていうのは進化してます。それからそれ以外に機材ですね、例えば心臓の、血管の中に入れて、治療するような、風船みたいなのもあるんです、どんどん変わってくるんですね。ですからその変わるたびに我々もその使い方っていうのを理解して、 当然先生方もそうですけど、そういう研修っていうものをした上で使っていかないと、やってる最中に何かトラブルが起こってしまうってことになりますんで、
なんか、まあ、ダヴィンチもそうですけど、初めて来たものっていうのはちょっとドキドキしますね。
そうですね、やはり全くわからないんで、それをいきなり使えって言っても使えませんので、うちの病院の場合はもうそれ入れる前から先生方が研修、我々臨床工学士や看護師さんも、他の病院へ、やり方等を研修しに行ってましたんで、はい、はい、
すごいですね。チームワークというのがいいんですよね、
は
い、やっぱり
そうですね。うちの病院は多分、僕もいろんなところの病院知ってますが、やはり他の職種、例えば、先生、それから看護師さん、それから理学療法士さんとか検査技師さんとかと、こう横のつながりが非常に、まあ、いいかなと思ってます。
なんかチーム医療されてるんですよね、
はい、そうですね、これは厚生労働省が、今チーム医療といって、いろんな職種が横のつながりを持って患者さんに、接して、いい治療をしてくださいっていうような通達が出てますんで、うちの病院は、まあ、院長先生がそういう、まあ、ところに目をつけられて、非常にこのチーム医療に関しては、活発にやってます。
はい、RST というね、はい、まあ、ちょいただいた冊子にあったんですが、はい、呼吸療法サポートチーム、
はい、そうですね、これに関しましては、これは日本で本当に先進的に取り組みまして、今から9年前ですね、まあ、呼吸療法サポートチームっていって、一般病棟で人工呼吸器なんかをつけて見える患者さんを、医師、看護師、臨床工学技師、理学療法士がチームになってですね、管理を見に行って、管理の方法とかを見に行って、はい、まあ、そういうところを現場のスタッフの方々にですね、はい、こうやった方がいいんだよとか、向こうから困っているときにはこうしようっていうようなこう、はい、コミュニケーションを取ってですね、いかにまあ安全に管理ができるかっていうようなところをサポートするチームですね、はい、
それをもう本当にまだ他がそんなにやってない時からっていうことですね。
はい、そうですね。今から8年前、もう9年ぐらい前ですね、に始めて、この前も学会へ行ってきたら、今いろんな施設でですね、やり始めたとか、今、今月も来月ですね、来月再来月にかけても、近隣や全国から、一応見学にお見えになってるっていうような、ことをやってます。
やっぱりこのいろんな分野の方が入るっていうことがいいんですよね、
は
い、
そうですね、やはり視線が違うんですね、視点が、要するに看護師さんは看護師さんの目で見てしまいますし、我々は我々で、機械的な目で見てしまいますし、はい、まあ、理学療法士さんの先生は理学療法的な目で見ます、うん、ですからそういう目で見たところをディスカッション、検討してですね、はい、いい治療方法でやっていこうっていうところを見出すっていうのがこのチーム医療です。
でもまあ大事なことですね、
そうですね、
チームでっていう、
はい、コミュニケーションっていうのがやはりこれ病院の中でも必要ですんで、やはり横のつながりで何かあれば相談するっていうのが僕は重要かなと思っております、はい、
ね、そして在宅医療にも力を入れてらっしゃるんですよね、はい、
臨床工学技士本来は在宅医療というのはほとんどやってないのが、まあ、全国的に見てもやってないんですが、先ほどお話ししたように、まあ、病棟でどうしても不幸にして人工、呼吸ができないような患者さんがお家に帰られるということがあります、で、まあ、院内であれば、まあ、臨床工学技士もいますから、機械的な面のサポートというのはできるんですが、お家に帰られるとどうしても、まあ、訪問看護師さんが週に1回行かれるとか、はい、そういうその程度ですので、やはりお家で見て見えるご家族の方っていうのは不安に陥るだろうと、院内であると我々が毎日こう回ってですね、まあ、ご家族の方にどうですかとか言って声かけるんですが、これが院外に行ってしまうとそういうのがなくなってしまうと、これは僕まずいんじゃないかと思いまして、まあ、今もその在宅にですね、お伺いして、人工呼吸器の回路を変えたりとか機械の点検、それからご家族の方々から、まあ、不安等があれば相談に乗ってですね、そういうことをやっております。
はい、なんか私ね、エヴァさんのこう三三回という酸素をつけた方たちが、はい、まあ、気軽に来てっていう、まあ、 ちょっと歌を聞いたり、はい、食事をしたりっていう患者さん同士の、まあ、触れ合い の会の司会を今年させていただいたんですけど、本当に酸素も今もう本当に手軽にちっちゃくコンパクトになって、はい、酸素をつけて出歩いてっていう方って、こう趣味も楽しんでって方が本当に増えましたよね。
そうですね、特にうちの病院は今年間100名ぐらいの方々が在宅酸素を導入されてですね、ご自宅に帰られてます、
はい、
で、まあ、機械の方のですね、性能も良くなったもんですから、はい、小さなモーターで動くようなこう酸素濃縮器っていうものも発売されてですね、そういうものを持ってですね、旅行に行かれたりとかされてる方もお見えになります、
はい、まあ、そういうメンテナンスをきちっとしないと、はい、そこで何かあったら本当に命に関わりますもんね。
はい、ですからそういうところが壊れないとか、あと、まあ、こういう言い方よくないかもしれませんけど、メーカーによってはそういうのを怠るようなメーカーもありますんで、そういうメーカーさんには我々がちゃんと目を光らせてちゃんと点検をしてくださいっていうようなことをやってます。まあ、うちの病院は今契約しているところはありませんけど、
はい、
やはりそういう目の届かないところですと、もう本当にそういうことをされていることもありますので、できる限りそういうところに安全というところを担保したいという思ってやってます。
ね、売れたらいいやじゃ困っちゃいますもんね。
そう
なん
です、
はい、
ですからやっぱりその後のフォローですね、そういうところもしっかり、できるような体制を作りたいと思って、はい、メーカーさんとこうご相談とかですね、それから指導っていう言い方悪いかもしれませんけど、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていうような助言なんかもしています。
すごいですね。でやっぱりこう臨床工学技師の皆さん、まあ上トップの立場にあるんですけど、春田さんは、はい、まあ、皆さんとのコミュニケーションというのも、はい、
そうですね、スタッフとのコミュニケーションも当然取ります、で、まあ、僕の考え方としてはやはり患者さんに一番いい医療が提供できるような状況を作りなさいよということで、スタッフ、まあ、うちの部下たちには言ってます、で、まあ、それのように動いてはくれてるんですけど、どうしてもこう、まあ、ただある仕事をこなすだけじゃなくて、やはりベースにあるのは我々医療人というのは患者さんがいて、患者さんにできる限り本当にいい医療が提供できるような、まあ機会を用意するとか、はい、それから状況を作ってあげるということを目指してですね、はい、まあ、それ以外の、医療スタッフと話しながらやっているというのが今うちの病院の特徴かなと思います、
はい、先日伺った時に女性もいらっしゃいましたね、
はい、一応、機械ですんでね、女性が少ないっていうのが実情なんですが、一応、今3名の女性技師がいます、でやはり女性技師っていうのはやはり気配りとかですね、そういうところもやっぱりしっかりできますんで、そういうところに女性が、まあ、進出してくる、まあ、最近結構女性の方でも機械好きの方、理科系女子っていう、
ね、
お見えになりますんで、まあ、今後また増えてくるんかなと思ってますけど、はい、
やっぱり比率的には男性の方が、
そうですね、うちの病院は特にもう17名いる中の3名ですから非常に少ないんですが、他の施設だと半々ぐらい見えるところもありますし、まあ、学校の方は大体3分の1ぐらいが女性で、まあ、3分の2が男性っていう、
でも、まあ、国家資格としては新しいですからね、はい、
そうですね、
これからどんどんこの仕事に就きたいなって方も多いんじゃないですかね、
は
い、
そうですね、ですからあんまり高校生の方々が知らないっていうのがあるんです、ですから今年本当に職場体験っていうのをですね、はい、愛知県臨床工学技師会の方でやりましたんで、はい、また来年やりますんで、ぜひ興味のある方参加していただきたいと思います、
はい、
ね、
はい、また後半もお話をお伺いします。今日は公立同性病院臨床工学技師の春田義雄さんにお越しいただいております。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは公立同性病院臨床工学技師の春田義雄さんです。はい、春田さんは臨床工学技師という比較的新しい職種ということなんですが、もともとはだからこう 就職をされた時というのは臨床工学技師という仕事がなかった
んですね。そうですね、ちょうど僕が、まあ、入職したのは昭和63年ですので、はい、その年にできてるんですね、免許が、で、まあ、僕大学が検査技師の大学でしたんで、はい、検査技師を持って、
東生病院の検査技師ですね、
はい、そうです、東生病院の、血液浄化療法部っていう、はい、まあ、透析の方へ、はい、まあ、就職して、その頃なかったもんですから、はい、まあ、5年間の実務経験で、まあ、16日間の講習を受ければその当時は救済措置で臨床工学技士が取れましたんで、まあ、それで、まあ、臨床工学技士になったというのが経緯ですね。
まあ、ちょっとよくわからないけどなっとこうかという感じなんですか。
いや、これからどんどんやっぱり機会っていうのは増えてくるから、まあ、これからはどんどん伸びる職種じゃないかっていうことで、まあ、当然臨床工学技師のライセンスを取ったわけですけど、はい、
臨床検査技師っていう言葉はとてもよく聞くんですが、はい、でも今一つよく分かってない部分もあるんですけど、はい、仕事としては全然違うんですよね。
全然違いますね、はい、検査技師っていうのは多分病院にお越しになられた方ですと、血液を採血して、はい、その血液の中のいろんな、まあ、成分を分析するような仕事ですし、あと心電図とかですね、はい、脳波、それから超音波検査っていうのは検査技師がやります。ですから我々生命維持装置の、操作とか、はい、それから機械の点検とはまるっきり違う職種ですね。
じゃあみんながみんな臨床検査技師の方が臨床工学技師になっていったというわけではないですね。
そうですね、はい、
ですからどっちかだけの方も、はいはい、
ですから今はもうまるっきり取れませんので、学校行かないと臨床医師取れませんので、はい、
でもいいところにこう、
そうですね、
目をつけてというか、
まあ、ラッキーだったですね、
でも行ってみたらやっぱり合ってるというか、
は
い、
まあ合ってたんでしょうね、ですから、まあ僕が転機を迎えたのが今から12、3年前ですね、はい、やはりそれまではあんまりこの臨床工学技師っていうのは華やかな仕事じゃなかったんですが、その頃からちょっと大阪の臨床工学技師と知り合いに、はい、愛知県のもやってることが非常に遅れてるなと、で大阪の人、まあ、僕の師匠なんですが、うん、その人に習いながら僕は人工呼吸の方を専門にこう、はい、教えていただいて、まあ、病院の中でも普及しようということでやってきましたね、
うん、でもまあそういった活動が、ね、コツコツ続けられて、はい、もう今は部下がいっぱいという、
まあ増えてはいるんですけどね、やはり仕事が非常に多いんですよね、ですから、まあ、今の人数もギリギリっていう感じで、まあ、いろんなところに臨床工学技師は出てってますから、
だって手術、緊急手術なんて言ったら、はい、もう夜中でも
そうですね、部下たちは呼ばれて、いつでやろうと、で、まあ、緊急手術ですからいつ起こるか分かりませんので当番っていう形にしてあります、はい、ですから、30分以内に病院に駆けつける場所に当番の時は必ずいるっていうことが待機っていう形ですね、
はいはい、まあ、気が気じゃないですねそんな時は ね、 そうですね、でも機械なので、はい、まあ、これから今子どもたちって結構こうゲーム好きだから、うん、はい、パソコン得意とか機械得意とか、はい、ゲーム大好きという子たちも多いんですけど、はい、やっぱり愛がないとね。
そうですね、やはりもう本当に患者さん人が良くなってですね、歩いて帰っていただきたいっていうのが僕の今までやってきた医療の中の、はい、考え方ですんで、どうしてもこうやはり患者さんに対する思いやりですね、そういうのがやっぱり僕は必要かなと思います。
ね、まあ、機械先ほどこう女性は気配りができるという話があったんですけど、やっぱり機械にももちろん詳しいんだけども、まあ、愛情を持って、まあ、チームワークという意味でもそうですから、はい、こうマニュアルだけじゃ本当にダメですね。
そうですね、マニュアルだけですと、うん、どうしてもこうマニュアルから外れちゃった時にですね、うん、元に戻せないということがやはりありますので、やはり応用力も必要かなと僕は思ってますね。
今どうしてもね、スマホとかで私も何かあると検索して、はい、これってどういう意味だったかなとか、はい、こういう時ってどうするんだったかなとか、はい、何でもこう頼ってしまうんですけど、そうですね、そういう意味ではね、経験ももちろんだし、はい、考えていくっていう力も、
ね、そうですね、やはりどうしても治療の最中で 突発的に何が起こるか分かりませんの で、特に人工心肺なんか患者さんの状態でどんどん刻々と変わってきますんで、そういうところにいかに、早急に対応ができるかっていう、はい、まあ、技師が必要になりますね。
そうですね、はい、まあ、これから医療って本当にどんどんもう一日ごとに進歩していると思うんですけど、はい、これからの医療に対してこう期待することとか。
これからの医療ですね、やはりもうどんどん、機会も増えてきますし、まあ、重症な患者さんも増えますんで、そういうものにいかに対応できるような病院になるかっていうことが僕は必要かなと。
そうですね、まあ、地域の要ですもんね、東星病院。
そうですね、まあ、そういう形でやっていきたいですし、まあ、今年の来年のですね、はい、1月1日からは、新病棟が稼働して救命救急センターになりますんで、はい、やはりもっと重症な患者さん入ってきますん で、で、まあ、来年からまたそこにも臨床科技師を置こうという形で、今考えてますけど、
はい、はい、いやこれは地域の人たちにとってはね、この近隣の人たちにとっては本当に待ってましたという感じですね、
そうしていきたいと思ってますね。
いくつかの、ね、まあ、地域医療支援病院にも指定されていて、はい、あと災害拠点病院とかね、はい、いろいろこう指定を受けてますからね、
はい、そうですね、そういうものに応えれるようなスタッフを作っていかないといけないのかなと思ってますし、我々も、そういうスタッフになるように、臨床科技師もなっていかないといけないのかなと思ってます、
はい、これからじゃあ、まあ、どんどんこの仕事が、まあ、もっと知られていって、でもっと増えていきますね。
そうですね、増えるといいんですけどね、うん、やはり、まあ、点数がついてないんです、我々の仕事には、ですから、病院としては点数、はい、本当はついてれば、
あ、そうなんですか、診療点数というか、
そうですね、そういうものがやはりもう今非常に厳しいものですから、ついてないんです。ですから、愛知県下の公立病院でも、うちの病院みたいに30人、もういる病院はないんですよね。実際10人ぐらいしかいないっていうのが
現状。点数ついてないけどたくさん抱えてくださってるってことですね。
そういうことですね、うちの病院の場合は。ただそれなりのやはり業務っていうものがありますので、まあ、そこら辺は院長先生がですね、ちゃんと見ていただいてますので、まあ、それなりの仕事はしてますけど、やはり診療報酬がつかないと、やっぱり病院っていうのは採用しないっていうのが実情みたいですね。他のところを見てみますと、
その辺がどんどんじゃあ改善されていくといいですね。
そうですね、私日本の臨床科技師会の代議員もやってますんで、そういうところを、まあ、職の団体の方にですね訴えて、できる限りこう点数をつけていただくように持っていくっていうのも私も一つの仕事かなと思ってます、
はい、ね、先ほど職場体験があったということで、まあ、これから臨床工学技師さんが増えていくと思うんですが、はい、東星病院自体、まあ、また、救命救急センターができるということもあって、はい、看護師さんも募集してらっしゃるんですね、
はい、そうですね、やはり集中救急医療には、うん、やはりもう医療スタッフ、特に看護師さんっていうのが、必須なんですよね、特に重症度の高い患者さんには看護師さんの数をたくさんつけなさいっていうふうに、これも保険で決まってますんで、やはりそういうところが必要になってきます、いつも今随時こう看護師さん募集してるんですね、はい、今
結構資格を持っててもう子供を産んで辞めてるっていう方とかいると思うんですが、はいはい、意外にちょっと、もう注射打てない怖いとかっていう方もね、はい、いるんですよね、
はい、そうですね、そういう方もお見えになりますんで、うちの病院の場合ですね、これ、まあ、再就職される方には看護局の方が研修プログラムっていうのを作ってですね、で私も一応協力してるんですが、先ほどお話した輸液ポンプやシリンジポンプの使い方をまた一から教えてですね、再度職場に復帰できるようなそういうシステムも作ってますね、はいはい、
じゃあ安心して、
そうですね、ぜひ皆さん、ぜひもし働きたいという方がお見えになれば、はい、一緒に働きたいと思いますので、はい、応募していただければと思います。
じゃあもう東星病院の方にご一報いただければ、
はい、そうですね、職員課の方にいただければ、はい、
はい、ぜひぜひ、まあ、これからのね医療、まあ、地域の医療を支えていくということで病院に頑張ってほしいなというふうに思いますが、はい、ぜひ皆さん臨床工学技師という仕事をね覚えていただいて、
そうですね、
また興味を持ってくださる方が増えるといいですね、はい、
そうですね、ぜひ必要な職種でございますんで、
はい、
まあ、 お子さんとか興味があればそういう学校見に行くとか、はい、来年も職場体験っていうのを高校生の方々に実施する予定でいますので、はい、ぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは公立同性病院臨床工学技士の春田義雄さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。